神に応答した人たちを見てきていますけれども、今日はその第3回目になります。第1回目はノアを見てまいりました。アダムとエヴァによって作られた人類の歴史、天地創造から始まっていきましたけども、彼らが罪を犯した。そしてその罪はだんだん大きくなっていき、堕落は進んでいきました。そして神が痛みのうちにそれらを一度滅ぼさなければならないというところまで来ました。回復できるのでしたら神は回復されたことでしょう。でもそれができないようなところまで罪が大きくなった。そしてその世界を水で滅ぼすということを神が定められた時に選ばれたのがノアでした。そして先週はアブラハムについて見ていきました。アブラハム、信仰の父と呼ばれる方です。創世記12章、とても重要な箇所です。アブラハムを通して地上のすべての民族は祝福を受けると言われた、そのアブラハムについて見ていきました。今日は3回目で、アブラハムの子供はイサク、イサクの子供はヤコブとエソウなんですけども、そのヤコブが選ばれた。そのヤコブから12人の子供たちが生まれていくんですけれども、それがイスラエルの12部族になっていきます。その中の2人の人、ヨセフとユダにフォーカスを当てていきたいと思っています。それが今日の内容になります。今日は普段とは違ったアプローチをしていきます。普段はテーマを絞っていくんですけれども、今日は戯曲のように4幕で見ていきたいと思います。ですから聖書箇所はすごくたくさん出てきますので、でも全部プロジェクターにほぼ入れていますので、それを見ながらお話を聞いていただければと思います。ところで今日は1月31日、もう1月最後の日になってます。皆さんどういう1ヶ月を過ごされたでしょうか。どうか、1年もあっという間に経ちますから、1月の振り返りというのをできれば今日1時間ぐらい座って、どういう1ヶ月であったかというのを考える時を持っていただければと思います。早いものですね。でも振り返り、そしてどういう進歩があり、どういう失敗があり、それにどう対処していくのか、そして今年の抱負、皆さん立てたでしょうか。私は自分の立てた抱負を毎朝見直し、それを確認するようにしています。ぜひ皆さんも立てた抱負に自分は向かっているかどうかというのを考える時を持っていただきたいと思います。次のページを出してください。先ほど申し上げたことですけれども、アブラハムから子供イサクが生まれました。年を取ってからイサクが生まれた。そしてイサクには2人の子供が生まれました。エソーとヤコブなんですけれども、ここはあまり深く扱いません。特にいろいろ問題があった人物でありましたけど、ヤコブが選ばれました。そして彼はイスラエルという名前を神から与えられる。で、ヤコブには12人の子供がいます。それがイスラエルの12部族になっていきます。次お願いします。で、その12人の内訳といいましょうか、最初にレアという人の間に、本当は彼は、2つ目はね、レアの息子2人となってますから、2行目、これはレイチョーですね、ラケルですね、ラケルの息子です。ちょっと直しておきますね、後で。レアの息子が6人います。アブラハムはレアのことあんまり好きではなかったんですけれども、おじさんに騙されて、ラケルと結婚したつもりだったのに、最初のお姉さん、レアと結婚させられていた。夜が明けてみたらそうだったということで、しかし子供はたくさん生まれます。6人生まれます。で、その中の1人がユダです。今日見ていく。で、長男はルベン。ルベンもいろいろ問題あった人なんですけれども、で、2行目、レアの息子2人と書いてありますが、これは誤りで、ラケルの息子2人。で、そのラケルのことは大好きだったんです。ヤコブは。そして、でも子供がなかなかできなくて、やっと生まれたのがヨセフ。だからヨセフをすっ ごい可愛がりました。特別扱い、もう完全に特別扱い。でもう一人生まれました、ラケルとの間に。それがベニヤミン、ベンジャミンです。そしてビルハというラケルの召使いとの間に2人の子供が生まれ、ジルバというレアの召使いとの間にも2人生まれます。で合計で12人、これがヤコブの12人の子供たち、イスラエルの12部族になっていくわけです。でこの中でヨセフを中心に見ていきます。そしてユダに注目をしていきます。この2人が神にどういう応答をしていったのか、それが今日お話をしていく内容になります。ヤコブは兄エソー、まあ、双子なんですけれども、兄がエサ、エソーと言いますけれども、でその兄弟の間にでトラブルがありました。長男が後を継ぐことに、まあ、通常なっていたわけですけれども、でお父さんイサクは長男のエサオに祝福を与えたいと思ったんですけれども、お母さんと共謀して、もう年取って目が見えなくなったお父さんを騙して、僕はエサオですっていうふうに言って祝福を奪い取ってしまった。そこから兄弟の確執が生まれていく、もう家にいられなくて逃げていく、そういうことを経験をしていきました。兄弟同士の争いをヤコブ自身経験しています。だいたいアダムとエバの子供たち、カインは弟アベルをもう殺しています。で子供たちの間でもトラブルがある。ヤコブの子供たちにも激しい嫉妬、そして争いを通っていくんですね。そしてこのヨセフ、お父さんが特別に可愛がっていたヨセフに対して兄たちは殺意を抱いていきます。そしてなんと殺そうと思うんですけども、もう殺すことはせずに奴隷として売り飛ばします。お父さんいないとか、その話も今日これからしていきます。そうして激しい葛藤を経験しながら許しと和解をと経験していく、そういう話になりますが、今日はそのクライマックスのところを最初に朗読をしていきたいと思います。創世記45章の1節から8節まで読みします。これはずっと自分のことを隠していたヨセフが、自分だというふうに売られていたヨセフが、実はそれこれは私なんだというふうに、まあ、カミングアウトする場面です。後でその場面のお話もしますが、まずそこを朗読いたします。創世記45章1節から。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることはできなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。以上です。このストーリーを見ていきたいと思います。まず最初、 第1幕ですけれども、嫉妬と憎しみです。12人の兄弟がここでは出てきます。お父さんはヤコブ、そして子供たちが12人、先ほど申し上げた12人です。で、ヨセフが17歳の時の話です。ですから、まあ、高校3年生ぐらいです、大体。イメージしていてください。まあ、生意気な頃だったかもしれません。プロジェクターお願いします。第1幕読んでいきたいと思います。創世記37章の2節から。これはヤコブの歴史であるお父さんですね。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルバの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。まあ悪口も言ったりしてたわけですね。悪口っていうか、まあそういうこともしたわけです。配慮がなかったと言ってもいいでしょう。3節。イスラエルってヤコブのことですけれども、彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。まあ、年を取って生まれた子供っていうのは可愛いって言いますね。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。まあ、そのくらい怒っていたわけです。ヨセフは12人の兄弟の11番目の子供になります。そして大好きな、お父さん大好きなラケルから生まれた最初の子供でした。ヤコブに、まあ先ほど申し上げたように2人の妻がいました。レアとラケルですけれども、そしてまた彼女らの女奴隷もいました。でヤコブはお父さん特にラケルのことが大好きだったわけです。最初からそうだったんですが、年を取ってからヨセフがようやく生まれました。だから他の子供たちよりも特別にヨセフを愛した。そしてヨセフにもう一人弟がいるんですが、ベニヤミン、彼のこともすごく大切に思っていました。この二人が特別だったわけです。そして袖付きの長服が与えられた。袖付きの長服ってイメージしてみると、あのガウンのようなものですね、袖がついてて長い服で、そういうの着ててできないこと、農業はできませんね、そんなの着てたら。だから袖付きの長服を着てる人っていうのは農業や酪農をしなくていいというような扱いになります。一般の人は短い服を着ていました、労働しやすいように。父親から特別に扱いを受けていたわけです。でおそらく遺産も彼が一番、あるいは全て受け取るではないかというふうに兄たちも考えていたわけです。で結果としてヨセフは兄弟たちから憎まれることになりました。またさっき申し上げたように、女奴隷の子供たちの悪い噂をお父さんに告げたりもしてますから、まあ、ちょっと知恵が足らなかったかもしれない、配慮が足らなかったかもしれません。まあ、高校3年生ぐらいだというふうに思えば、分かると思います。彼にもヨセフにも憎まれてもしょうがないようなところもあったんではないかなというふうに私は思います。空気読めないところもありました。実はそれは次のプロジェクター見ていきましょう。創世記の37章5節。ある時ヨセフは夢を見てそれを解き明かす力が与えられていました。ヨセフはかなり有能な人でもありましたし、特別な賜物も神から与えられていました。夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。 まあ言わなきゃいいのにそういうことを言うわけですね。さらに 続きます。次お願いします。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。すると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱っていった。お前の見た夢は一体何なのだ？私はお前の母上、お兄さんたちがお前のところに進み出て地に触れ伏してお前を拝むとでも言うのか？というわけですね。で、兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。心に留めるというのは大切ですね。マリア様に関しても心に留めておかれたというのは表現が後に出てきますけれども、太陽と月と11の星、12人兄弟ですから、11の星というのは他の 兄弟たちのことでしょう。太陽と月というのはお父さんとお母さんでしょう。それが皆ヨセフを拝んでいる。何を偉そうなこと言ってるんだというふうに お父さんに叱られたわけです。まあ素直といえば素直かもしれませんけれども、まあ憎まれる17歳、常識に欠けた17歳、お父さんのお気に入りとして育てられ図に乗ってたところもあったのかもしれない17歳、それがヨセフの姿でした 次お願いします。で、お父さん、ヤコブがヨセフを使いに出します。お兄さんたちの無事を確認するためです。そこを読みますね。37章12節から。その後、兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけていった。それでイスラエルはお父さんです。ヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたい。すると答えた。はい、参ります。もう素直ですね。また言った。さあ、行って兄さんたちは羊の群れが無事であるかを見て、そのことを私に知らせに帰ってきておくれ。こうして彼をヘブロンの谷から使いにやった。それで彼はシェケムに行ったとあります。ヤコブは、お父さんはこのヨセフと一緒に当時ヘブロンの谷に住んでいました。ヘブロンの谷っていうのはお父さん、おじいちゃんですね、ヨセフから言うと。ヤコブの父、イサクが住んでたとこ、またアブラハムが住んでいたとこ、だから先祖代々の大切なところです。ヨセフとベニヤミン、ラケルの子供たちもお父さんと一緒にいました。まあ、特別のお気に入りだったわけです。それでもうちょっとある意味独り立ちして離れていたお兄さんたち、また羊の群れが元気か無事かどうかちょっと見てきてほしいと言って送り出していったわけです。他の息子たちのこともお父さんは愛していたわけです。さあ、次に行きましょう。なんとヨセフはここで殺されそうになります。こうやって言ったわけです。お兄さん探して、お兄さん元気かな、羊もちゃんと帰ってるかなと思って行ったら、彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て、まあ野原の遠くにヨセフが見えたんでしょう。袖付きの長服を着ていたからすぐに分かったんでしょう。そして彼をもう殺そう、あいつ殺してやろうぜということになったわけです。ただその様子を察知して、長男ルベンがそれを止めます。ルベンというのは長男、12人兄弟の長男ですけども、ルベンはそれを見てさすがに長男としての責任感を 出します。そしてそのことを止めます。しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を、すなわちヨセフを救い出そうとして、あの子の命を打ってはならないと言った。ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し、父のところに返すためであったとあります。ですから、ルベンはどうにかして守ってやりたいと思ったわけです。だけどもこれだけ怒っているので、何かはしなければならないだろうと考えた。そういうことで、まあだったら、まあ穴に掘り込むことぐらいだったらいいから、それだけしてやって、もうそれで許してやろうというふうに、兄は、長男は考えたわけですね。 でも、そうはならなかったわけです。次、ユダ。今日の中心人物の一人ですけども、ユダが兄弟たちに言った。ユダも守ってやろうとするわけです。弟を殺し、その血を隠したとて何の益になろう。さあ、ヨセフをイシュマエル人に売ろう。イシュマエル人って覚えてます？イシュマエルって出てきましたね。アブラハムのイサクともう一人の子供ですけれども、アラブ人の祖になっていく人でした。だから、まあ、アラブ人と考えていいと思います。ヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。まあ、長男は守ってやろうと思った。で、他の兄弟たちはもうあいつをぶん殴って殺してやろうというふうに思っていた。そんな中でユダが、まあ、これもひどいことですけど、人身売買して、もう売ってしまおうというふうに。ね、それで兄弟はそこでようやく落ち着いたわけです。まあ、こういうことになった。ひどいことでしたけれども、ヨセフをこの結果、守ることになりました。ルベン、長男がいない間に兄弟たちはヨセフをイシュマエル人に売ってしまう。銀貨20枚で売ります。そしてエジプトに奴隷として売られてしまう。17歳の時。皆さん、もし自分が高校3年生の時に自分の兄弟たちに憎まれて、売られて外国に人身売買連れて行かれたら、どう思いますか？まあ、辛いです。なんでこんな目に自分会うんだろう。お父さんにあんなに愛されたのに、お父さんもう一度会いたい、一言今の現状伝えたいというふうに思うと思います。まあ、こういう状況の中に彼はいたわけです。次お願いします。37章の28節。その時、ミディアン人の商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトに連れて行った。さて、ルベンが穴のところに帰ってくると、長男ですね。なんとヨセフはいなかった。穴の中にいなかった。彼は自分の着物を引き裂き、着物をこうブワーって引き裂くってのは、怒りとか絶望とか激しい感情の表現なんです。兄弟たちのところに戻っていった。あの子がいない。ああ、私はどこへ行ったらよいのか。彼らはヨセフの長服を取り、親木をほふってその血に長服を浸した。そしてその袖付きの長服を父のところに持って行き、彼らは、これ私たちが見つけました。どうかあなたのこの長服であるかどうかお調べになってくださいと言った。父はそれを調べていった。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは噛み裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、何日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の息子、娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら、黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いたとあります。こういうふうにして兄たちに嫉妬され、憎まれ、リンチを受け、奴隷として売り飛ばされていったわけです。次お願いします。そして、ですから、ヨセフは袖付きの長服を着せてもらって特別扱いを受けて、しかし夢を解き明かす力を持っていた。そしてその夢のことを言って、さらに憎まれて兄たちによってエジプトに売られていったわけです。次お願いします。そして、あのミディアン人はエジプトでパロの逓信、その侍従長のポティファルにヨセフを売った。ここまでが第1幕です。こうやって苦しい目にあった。第2幕。ヨセフはこの混乱の中で外国にエジプトに売られていきましたが、その中で神の働きを経験をしていきます。で、ここでね、覚えていただきたいのは、この激しい嫉妬、パンに入れるイースト菌のように、しかも兄弟たちの中で、あいつちょっとふざけてるような、今の言葉で言うと、ボコスという言葉があるっていうのは私最近知りましたけど、ヨセフをボコせっていうふうに、まあ、なったわけですね。で、嫉妬が起こることっていうのはあると思います。で、それをちっちゃいうちに摘み取っていったら、これほど広がることはなかったと思います。 でも罪がどんどん広がっていくままにしておいた。で、憎しみを分かち合わないことです。あの人はどう思う？ちょっと信じられないよね。あの言葉ってありえなくない？という感じで憎しみが広まっていく。2チャンネルって今もあるんでしょうか？私10年以上前に見たことありますけれども、まあ、ひどい言葉がいっぱい出ていました。で、そのようなところで憎しみを分かち合うということは避けた方がいい。あいつ許せない。調子に乗りやがって。思い知らせてやろう。これらは神の民の態度ではありません。私たちの教会では、噂話、献徳的ではない言葉を発するということを禁じています。メンバーのみですけど、メンバーになるときに噂話はしない。問題があったら直接話してください。その人にというふうに言ってあります。それはその人のことを傷つけ、またあなた自身も傷つけるからです。あなたの憎しみ、および憎しみ的な言葉、態度。問題があったら直接話してください。もし憎しみを表現し続けるならば、あなたの罪によるヨセフを生み出していくことになるでしょう。そしてあなた自身、そのことをずっと覚えて罪悪感を持って生きていくことになるでしょう。ヨセフの兄のような惨めな生き方をすることになるでしょう。小さな罪であっても、その罪が根を下ろさないように気をつけなければなりません。罪を犯したならすぐに告白をして悔い改めることです。罪を犯すことは避けられないでしょう。でも罪を犯した時にすぐに告白をして神の前に悔い改めること。毎週日曜日にやってますが、日曜日まで待つ必要ない。毎日やってください。そしてもう一回神と共に歩み始めるということです。そのまま放置するならば、必ず破滅へと向かっていきます。手をつけられないほどの力を罪は帯びていきます。雪だるまのようにどんどんどんどんでかくなっていきます。ですから、主の名を呼び求めること、イエス様の十字架を思い起こし悔い改める。第2幕、ヨセフはこの混乱の中で神の働きを経験していきます。このポティファルという人ですけども、パロに仕える人でした。このポティファルの奴隷として買い取られました。神が共におられたので、ポティファルは幸運を得ていきました。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時に、侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れてきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取ったというのがあります。主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたとあります。で、この家を任されるんです。しかしながら、ヨセフははめられます。ポティファルの奥さんにあらぬことを言われて、悪いことしようとしたというふうに言われて投獄されます。でもヨセフのゆえにポティファルは祝福をされていった。だからヨセフはこの旅の中で、奴隷として売られていく中で、それでも僕は神様に忠実に生きようというふうに思ったんだと思います。そしてレッスンを学んでいった。で、その頃、ヨセフは投獄されていったんですけど、濡れ衣を着せられて投獄されていったんですけれども、パラオの料理を作っている人と、そしてまた、検釈官が、何か失敗をして投獄されていきます。で、夢を見る。で、その夢を解き明かしてあげます、ヨセフは。そして、もしあなた方解放されたら私のことを思い起こしてくださいという。だけど、その一人は殺されて、一人は生き延びていくんですけど、ヨセフのことを思い起こさなかった。そしてパロがここで夢を見ます。2年の後にパロは夢を見ます。次のところですが、見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからツヤツヤした肉付きのように7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って、他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がつやつやしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。パロはもう一つ夢を見ます。それは7つの肥えた穂が 出てきた。その後に7つのしなびた穂がやってきた。 そしてしなびた方の穂が肥えた方を飲み込んでしまったというのが出てきます。それは次のスライドのところですけれども、でそれを見て恐れるわけ、なんという夢だろうか。そしてエジプト中の人にこの夢を解き明かしてほしいって言ったんだけども、誰も解き明かすことはできませんでした。そしてその時ヨセフのことをあの検察官は思い起こしました。でパロのところに連れてきます。でパロはヨセフに言います。誰もこの夢を解き明かしてくれない、あなたはそれを解き明かすということだが、ヨセフはパロに答えて言います。16節、私ではありません、神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。でヨセフは自分が中心じゃなくて、神が自分を導いておられて、このパロの前にも連れてこられたんだということを理解をしていきます。そしてこの夢が意味することは何か。これから7年豊作が続く。だけどその次の7年は大飢饉になる。だからその間に豊作の穀物を蓄えておかなければならない。そういうこと、これが神様からのメッセージですというふうにヨセフはパロに伝えます。でパロはそれはすごいことだ、よくそんなことが分かった、そしてしかも 20% 毎年貯めていってくださいということまでアドバイスします。あなたにこれを任せよう、あなた以上にこれができる人はいないだろうというふうにパロは言います。と次のところですね。そしてあなたにエジプト全土を支配させようということを言っていくわけです。そしてこのように、まあ、彼は奴隷として売られていったわけですけど、神の働きを経験をしていく。第3幕に行きましょう。第3幕で兄たちが、ヨセフのところですね、エジプトに売られていきました。エジプトで成功します。パロの侍従長に買われてその家を管理する。だけど無実の罪で投獄される。しかしパロの夢を解き明かして7年の豊作と7年の危険、エジプト全土を管理するポジションについて、でヨセフは世界を、また自分を、状況を神中心に見ていました、この時までに。そして私じゃなくて神がこのことをされるんだ、神がこのことを伝えられるんだというふうに理解をしていった。はい、次に行きましょう。そして第3幕は兄たちが出てきます。彼のことを売った兄たちが罪を自覚していく。エジプトは飢饉を経験していきました。周辺諸国も同様に飢饉を経験していきました。で父ヤコブはエジプトには食べ物があるようだ、もう放っておいちゃいけない、買いに行きなさいというふうに言いました。そしてヨセフの10人の兄弟は穀物を買うために、持って帰らなきゃいけませんからエジプトに行きました。ベンジャミンは行ってない、ベニヤミンは行ってない。お兄さん、豊かなうちは特にお父さんが悲しみに暮れていたとしても、それほど注意は払っていなかったのかもしれません。聖書には書かれていない。だけど飢饉が襲うと罪の自覚を感じるようになっていきます。そしてエジプトに下っていく。神は私たちにとって大切なものを取られる時があります。心を揺り動かされることがあります。それ私たちがそれを奪われることで神を求めていくことが、あるいは悔い改めることができるようになるためなんです。この飢饉によって兄たちはエジプトに下って行き、ヨセフに直面することになっていきます。次です。ヨセフはこの国の権力者でした。そして、総理大臣のような役割を果たしていた。10人の兄たちが来た時にもうすぐにヨセフはそれ分かるわけです。お兄さん10人も集まってたら、1人だったらあら似てるなと思うだけかもしれませんけど、10人いたらそれだって分かります。だけど兄たちはまさかヨセフがこんなポジションにいるとは思わなかった。そして顔を地に伏してヨセフを拝みます。まるであの夢の通りです。そしてヨセフは、兄たちがいる、しかしベニヤミンはいない、ベニヤミンを連れてきなさい、今回は売ってあげる。だけど、7年飢饉続きますから、 7年分持って帰られないですね。もう一回買いに来たいんだったら、弟のベニヤミンも連れてこなければ、もう二度と売ることはない。そういう。そういったところ、12章の42章21節。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを乞うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。分かっているわけです。兄たちは罪悪感を持って生きていた今まで。自分が弟を売ったということ。何十年もそのことを思っていたわけです。ルベンが彼らに答えていた長男です。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今、彼の血の報いを受けるのだ。まあ、お兄さん、今更そんなことを言わなくてもいいのに言うわけです。ヨセフが聞いていたとは知らなかった。ヨセフ全部聞いていたわけです。ヘブライ語わかりますから。彼と彼らの間には通訳者がいたからである。外国人のようなふりをしていた。ヨセフは彼らから離れて泣いた。そのお兄さんたちの言葉を聞いてヨセフは泣くわけです。それから彼らのところに帰ってきて彼らに言った。そして一人は人質として捕らえておく。兄の人、シメオンを縛ったわけです。もう一回兄たちが帰ってくるための人質としてシメオンを縛る。兄たちは罪の自覚を持ちました。我々はどうでしょうか。自分の何かのことで罪の自覚を感じているでしょうか。誰かに対して言ったひどいこと、悪い仕打ちを思い出しておられるかもしれません、あなたは。であるならば、悔い改めのために罪の自覚が必要なんです。神に荒々しく取り扱われていると感じるかもしれません。もしそうであるなら、悔い改めのために必要だから、神はそれを許しておられるのです。そしてヨセフは彼らの穀物に袋を満たして、まあ、代価としての銀払ったんですけど、袋に戻してやりました。そして道中の食べ物も与えてやりました。必要なものは全部与えてやりました。彼らびっくりします。穀物がこれだけあって、で、代金も返されてる。なんということを神はしてくださってるんだろうか。悪いことをしたのに憐れみで返されている。両親もうずいたかもしれない。そして最後、第4幕に入っていきましょう。ここで和解が起こっていきます。 ひどい飢饉が続いていきます。次の、プロジェクターお願いします。次をお願いします。第4幕ですけれども、彼らが持ってきた穀物は十分ではなかった。そしてもう一回下っていかなければならなかった。ユダはお父さんに言います。ベニヤミンを連れていかなければなりません。そうじゃないとあの人はもう売ってくれないというふうに言いました。創世記43の1から。で、お父さんは、いや、絶対ダメだ。もうヨセフが死んだ。もうそれだけでどれほど辛いか。この上ベニヤミンが死んだらもう私は生きていかれない。父は言いました。その時にユダはこう言うんです。あの子、ベニヤミン、私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすれば私たちも、あなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。もう生きるか死ぬかというぐらい食物はなかった。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。ユダの言葉です。この言葉は非常に重要です。この困難の中でユダは父に対して愛を持ち、ベニヤミンに対しても責任を持ち、家族のために私が保証人になります。何かあった私が全部支払いますというふうに言う。できればこんなところまで行きたくなかったと思います。兄弟と兄たち誰も。だけどこんな困難の中でもう一回あそこに行かなければもう自分たちは死んでしまうような状況。そしてベニヤミン連れて行かなければならない。そんな中で責任を負うて、 この状況に対応していったのがユダだったということです。そしてベニヤミンを連れて行きます。シメオンは解放されます。ヨセフによって。で、一緒に食事の場が、ランチの場が設けられます。創世記42章の27節。43章27節。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方は先に話していた。あなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。まあ、知りたいわけです。自分の大好きなお父さんですから。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて不調があんだ。ヨセフは目を上げ、同じ母のラケルの弟であるベニヤミンを見ていた。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に入っていって、そこで泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。ヨセフは心の柔らかい人だったんだと思います。何度も泣くんですね。ベニヤミンに会えて嬉しくて泣いてます。そして彼らに食物を与えて送り出します。ただしトラップを仕掛けます。ベニヤミンの穀物の袋の中に自分が大切にしていた銀の器を隠して入れておくんです。そして彼らは去って帰っていきます。そこに追っ手がやってくる。追っ手がやってきて、ヨセフ様の銀の器がなくなっている。まさかとは思うが、一応荷物を改めさせてくれないか。いやいや、そんなことは私たちがするはずがありません。どうぞ荷物を改めてください。一つ一つ見ていった。そしてベニヤミンの荷物を開けた時に、ヨセフの杯がその中に入っていった。いや、僕そんな、僕やってない、ベニヤミン言ったと思います。その中でベニヤミンを返すわけにはいかない。ユダが出てきます。44章16節、ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。ヨセフに言うわけです。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することはできましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのが見つかったものも、これベニヤミンです。あなた様の奴隷となりましょう。集団責任を負うというんです。しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないこと。杯を持っているのを見つかったものだけが私の奴隷となればよい。他のものをあなた方は安心して父のもとに帰るがよい、というふうに言うわけですね。するとユダは言うわけです。まさかこのベニヤミンを置いて私は帰ることはできませんというふうに。あなた聞かれたでしょう。私たちのお父さんいるか。お父さんは大切な一人の息子を亡くしました。そしてこれでベニヤミンがもし帰ることができなかったら、もう父は生きていくことができないでしょう。私はその保証人になるというふうに言いました。だから33節。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。ユダは全責任を自分で負うわけです。そして45章1節、ヨセフがカミングアウトします。これは今日最初に読んだところです。ヨセフはそばに立っている者の前で自分を制することができなくなって、みんな出てってくれと言います。そしてわーんと泣くんです。私がヨセフですというふうに言う。お父さん元気ですかというふうに、もう兄弟たちびっくりです。あのヨセフ、俺たちが売ったヨセフがここにいる。あ、だからこんなこと言われたんだ。もう俺たちあの仕返しをこれから受けるんだと思った。その時にヨセフは、私を売ったことで心を痛めないでください、怒ったり互いにお前がこうやったからとか言わないでください。神があなた方を救うために、私たちを救うために、私をここに使わせてくださったのです、というふうに言う。このユダの訴え、謙虚に必死で彼の中にあるものが出てるのは分かりますか？私言ったことがあります。ある牧師こう言いました、ね。人というのは紅茶のようだ。ティーパックのよう。 熱いお湯をかけるまでその中に何があるのかわからない。熱いお湯をかけられた時にユダは彼の中にあった謙虚さ、必死さ、愛、責任感が出てきたんです。そして私がこの全責任を負います。だからベニヤミンどうか許してほしい。兄たちと帰らせてあげてください。父を守ってください。私がここで奴隷になればそれでいいんですからというふうに言った。そしてヨセフはお金が欲しかったんではないんです。兄たちから、兄たちの心に何があるかを見たかった。そして神もそうだったんでしょう。神はこの全てのことを固唾を飲んで見ておられた。ヨセフがどういう態度で兄たちに接するか、許しがそこにあるか。そしてその中で輝き出たのがユダだった。全てを失ってもいい。弟を愛し、父を愛し、自分が全責任を。ヨセフはそこで自分自身を表したわけです。もういいです、全てこれで大丈夫ですというふうに言った。そして兄たちを招き入れます。お父さんを連れてきてください。パロにも言います。そしてイスラエルの民は、ヤコブとその子供たち、その家族はみんなエジプトにここから住むようになります。このことが起こった時に、兄たちは代金を払えばよいだろうと思ったでしょうか。ヨセフはさっき言ったように代金が欲しかったのではない。兄たちの心を見たかった。どうなるか分からなかったと思います。どうなる、計算はしてなかったと思います。だけど、ここで心が現れたんです。そして和解ができていった。神はお金が欲しいんじゃないんです、我々から。神は私たちの心を見られてるんです。私たちの心に愛があるか、許しがあるか、憐れみがあるか。そしてヨセフは憐れみを与え、ユダは自己犠牲を持って自分の全てを捧げた。次をお願いします。ヨセフとユダ、信仰、希望、愛、3つの聖書が語ってる徳があります。ヨセフには信仰があった。希望もあった。神がどうにかしてください。神が守ってください。私は神に仕えるという思いがあった。その中で一生懸命頑張ってきた。そして神が祝福してくれて、取り立ててもらってポジションを得ていった。神への信仰、神への希望を持っていた。愛もあったでしょう。だけど一番愛がはっきり表れてるのはユダだと思います。父への愛、弟への愛、家族への愛、そして全責任を負うという思い。神は救い主の血筋として、アブラハム、イサク、ヤコブ、その次誰を選んだか。ヨセフではなかった。ユダを選ばれたんです。それマタイ福音書1章の最初のところに書かれてます。それはこのユダの自己犠牲の愛、それを良しとされたからでしょう。私の旧約聖書学の先生は、ユダがどういうところでこういう性質を身につけていったんだろうかということを触れておられたことがありました。それは正しいかどうかわからない。でもそうかもしれない。それはユダのお母さんレアでした。レアを愛されてなかった。ヤコブに愛されたのはラケルでした。でもその中でレアはヤコブを愛していたんでしょう。その母親を見て愛することを学んでいったのかもしれないというふうに言われていました。そうかもしれないと思います。レアには他にも5人の子供はいました。だけどユダはその中で愛することを学んでいった。犠牲を払うことを 学んでいった。そこに嘘はなかった。純粋な愛があった。神はそれを良しとされたんだと思います。神に応答していった人たちの第3番目、ヨセフとユダ、偉大な人に成長していきました。2人とも大きな許し、大きな犠牲、我々も許すこと、信じること、そして犠牲を払うことを学んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。ヤコブとその12人の子供たちの出来事から今日学んでいきました。ヨセフとユダ、彼らの葛藤、信仰、犠牲、愛、私たちが天の御国にふさわしいものとして整えられていきますように。そして熱いお湯がかけられた時にティーバッグから天のかぐわしき香りが出てくるような私たちとしてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。